නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
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 නමෝ තස්ස
Buddham saranam gacchami
Buddham saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Dutiyampi Buddham saranam gacchami
Dutiyampi Buddham saranam gacchami
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Dutiyampi Sangham saranam gacchami
Dutiyampi Sangham saranam gacchami
Tatiyampi Buddham saranam gacchami
Tatiyampi Buddham saranam gacchami
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami
Tatiyampi Sangham saranam gacchami
Tatiyampi Sangham saranam gacchami
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami
Kamesu micchacara velamani Sikkhapadam samadhiyami
Kamesu micchacara velamani Sikkhapadam samadhiyami
Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami
musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
suramelayama japamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
Suramelaya majapamadatana velamani Sikkhapadam samadhiyami
ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカ般若波羅蜜多心経即是故，即是是金珠，松行是金薬部，是沙利是是小佛，所福小。 真実不空説阿弥陀弥陀修足説和つがてがてあらがてはらそがてじそわかはこの功徳をもてあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善こと寒くなったら適当に閉めてね、そこね。はい。はい、そしたらね、始めていきたいと思います。はい、ですね、アフターコロナになるはずが全然アフターになってなくて、なんか今100人超えちゃってね、すごいことになってますけども、まあちょっとね、それについてはね、もう私が話すまでもないと思いますけども、ね、一応ね、7月になってからほぼ平常に戻してはいるんですよ、ね。まあ、この今後本当にどうなるか分かんないですけども、まあ、要するに週末のね、座禅会も、リアルと、それからまあもちろんオンラインとね、両方やってますし、それからね、今から、3週間後ですね、次の週ですね、に本来だったらね、東京オリンピックが始まるはずだったんですけども、それに合わせて、開会式に合わせて休日をね、ザザって詰め込んで、23の木曜日からね、4連休になってるんですけども、そこを利用して、海の日接心というのをやりたいと思います。で、海の日はもうちょっとね、毎回長いんですけども、今回はね、さすがにちょっと自粛明けの初めてのね、接心、でも初めてはもう福島やったかね、なんでちょっとね、3日、3泊4日っていうちょっとコンパクトにしたいと思います。明日ぐらいに告知始めます、ね。会場のね、レウンソーさんからどうしますかってこの間メールがあったんで、レウンソーさんの方としても受け入れたい、受け入れ準備大丈夫っていうね、感じですので、まあよっぽどのことがなければ、まあ、要するに 小池さんがまた締めつけるかもしれないんですけども、あのそれがなければない限りはあのやりますのでね、あの明日ぐらいに、一方あのサイト見てくださいね。それでどんどんあの、申し込んでいただけたらと思いますね。実際に、レオン層の中でどういうふうに対策を取るかまたちょっといろいろ考えますけれどもね、あのまあ何も喋らずじっとしてるだけだからあのそんなにあのカラオケでバンバン唾を飛ばすのとは違いますから、あの、ね、濃厚接触とかもないですから、はい、大丈夫だと思います、ね。それとね、あとずっと中止になっていた朝日カルチャーセンターですね。朝日カルチャーセンターもあれいつかやっぱ 4月からやってないのか、3月やったっけ。あ、3月もやってないんだよ。やってないね。1、2、3ヶ月の 3月がなかったんですよ。あの3月からね朝カル中止になってたんですが、ようやくね、7月からやります。だから、3月の補修をやって、あと新しいセマスターっていうので、7月から9月にかけての3ヶ月間で4回やりますね。4回いつやるかは、まあ、もう発表になってますから朝カルの方の、スケジュールを見てください。で前申し込んだ方は朝カルからあのはがきが行ってると思います、ね。でそれで朝カルの方でこういう対策を取りましたからご協力くださいっていうね、あのあると思います。マスクをするとかね、まああの人と人と離れて座るとかね、多分私もマスクしなきゃいけないかと思いますけども、あのまあマスクするぐらいでねできるんだったらもう同じですから、やりたいと思いますのでね。であと次の週が16が次年はねもうすでに6月にやりましたからね、あの群馬の人たち、もしよかったら次年の方へ、ね、おいでくださいね。はい、そんなもんですね。はい、それでね、今日はね、実はね、今週の火曜と水曜に非常に重大なって言ったらあれだけど、重要なあの対談がありました。それを両方ともオンラインでね、ただ非常に、クローズドな環境で今やってるので、こういう、まあこの一方案のポッドキャストは完全にオープンに誰でも聞ける、ね、無料で聞けるという形をとってますので、まあちょっとね、ここでそれをかいつまんでね説明したり、ね、したいと思います。ね、あの火曜日の方はねあのリタさんですね、門田理恵さんですね、との対談で、これもすでに5回やってるんですけども、あのこれは完全にオンラインの一方のオンラインとリタのオンラインの人限定という形でやっています、ね。もし参加したい人は、それぞれどちらか両方でもいいですけども、あのオンラインの会に入ってください。これはもう完全に LINE の LINE グループですからね。あと私か、門田さんに、お母さんやっと入ってきたの。うん、入ってきた、に連絡取ってもらったらあの LINE グループに招待いたしますので、ね、それでそしたらもう、LINE グループの方に URL を Zoom の、ね、URL を送ってそれを見るって形になりますのでね、あの参加費とかそれはもう LINE グループを通して、払っていただく形になりますので、ね。それについてもねそこでも非常に重要なことが話し合われました、ね。あのこれも皆さんとシェアをどうしてもしたいなと思っています、まあ、もうそれだけでちょっと今日の話できるぐらいなんですけども、水曜日にね、さらに7月の1日ですね、今年の後半戦の始まりですねに、あの私の盟友であるあの藤田一生さんですね、盟友というか兄弟弟子であるというかね、藤田一生さんね、一生さんは一テルですからね、あれこれ一宮を照らすから来てますからね、あの人の一生の章じゃないですかね。はい、一生さんはね、愚勢一生っていうんですよ。かっこいいでしょ、愚勢というのは、愚は弘法大師の広くっていうことね、で誓うとね、広く誓って一宮を照らすって、まあこれ完全法華経のから取ってきてますけどね。あの、はい、一宮じゃないな、あの人はね、かなり かなり照らして、あの人かなり照らしてると思うんですけどね、一宮で収まらない人ですからね。はい。で、で、あの、一緒さんと、あの、水曜日に、あの、それこそ、イベント自体はね、結構2時間半以上かかっちゃったんですけど、まあ、実質は、私と一緒さんの話は2時間ぐらいで、なんとか収めたんですけども、2時間も行ってね、1時間半ぐらいか、ね。あと、その後、いろいろ、やりとりとか、質疑応答とかあったんで、ね。それも、あの、これも実際にあの有料の2000円だったかな、の参加費を払った人限定だったので、まあその人たちに見てもらったんですけども、ただね、ちょっと非常に重要なことを話し合ったので、ちょっとスタッフとも話して、1週間後だから7月の8日の日に、あの、これは無料オープンします。無料オープンだけ、音声だけですね、音声ね、音声を、あの、一方案のポッドキャストとして無料公開しますので、ね、ですから、その日参加できなかった人は、7月の8日水曜日ぐらいにね、あの、一方案のポッドキャストとして、公開しますからね、それぜひぜひ聞いてください。非常に重要なことを話し合いましたので、ね、あの、これをちょっと聞かないと非常に、今後の皆さん自身の瞑想や仏教の勉強やなんかに非常に大きな影響を、ね、与えるものだと思いますので、ね、ぜひぜひ聞いてください、ね。あの、このポッドキャストが、まあ、今晩か明日の朝公開しますけども、水曜日にはね、あの、一生さんとの対談を、ポッドキャストとして配信します、ね。それぜひぜひお聞きくださいね。ただね、リタさんとの、ね、対談もね、ちょっと、あの、今完全にクローズドな環境でやってるので、これもどういう形を取るか、ちょっとリタさんとも話し合いながらね、もうちょっとオープンにいつかはしたいなと思ってますけどね。まあ、ただちょっとね、今非常にデリケートなことを話し合ってるので、あんまり、あの、公衆の面前でバンバン話すようなことではないので、ちょっと、クローズドやっていますね。はい。でね、どっから話しましょうかね。はい。一言で言うと、ここね、1、2ヶ月の間、かなり一方案の方でアップデートがありました。で、これには大きな流れっていうか理由があるんですけれども、まあ、一つはね、もちろんこの新型コロナウイルス COVID-19 っていうね、まあ、パンデミックによって、日本だけじゃなくて、ね、世界全体を巻き込んで、ね、まあ、日本なんて本当、まあ、皆さん国際的な統計を見ればもう明らかで、もう日本なんてもう恵まれてもいいところなんですよ。ね、まあ、それは、あの、台湾とかニュージーランドとかね、まあ、ほとんど影響を受けなかった国はと比べたら、まあ、それは影響を受けてますけども、ね、970人ちょっとですね、もう亡くなっちゃってますから、それはそんな、ね、軽かったなととても口が裂けても言えませんけれども、まあ、でも、あの、世界、ね、全体、アメリカとかブラジルとかね、インドとか、まあ、とんでもないことになってしまってて、まあ、今こういう状況ですので、まあ、嫌でも、あの、宗教をやってる人間はアップデートせざるを得ない、のは当たり前なんですけども、それともう一つね、あの、大きなアップデートの原因があって、でそれがね、あの、体っていうものが、あの、問題になってきているんですよ。で、これは、いろんな意味合いがあって、これちゃんときちんと、あの、整理しなきゃいけないんですけれども、まあ、要するに私らが体と思い込んでいるものがあって、まあ、これが体で、 まあ、一長さんこの属性って言ってましたけども、あのアトリビュートですね、ああいう概念の整理うまいよね、あの人ね、本当にね、本当にうまいからあのまあいいんだけど、だからあの、だから身長だとかね、体重だとか、年齢だとか、顔が綺麗だとか綺麗じゃないとか、あの肌がね、まあ、肌の色は今もうとんでもないとんでもないアメリカ これをめぐってとんでもないことになっちゃってますけども、あのなんていうかな、だからそれは、もちろんね、アメリカの例が典型的なんですけども、なぜ肌の色がそこまで問題になるのか、あるいは、ね、身長が高いとか低いとかでなんか劣等感持っちゃう人も やっぱ山ほどいるし、ね、体重が多いとか少ないとかでね、山ほどいてね、それはなぜかって言えば、それが自分だからですね。ですね。そしてそこは何にも疑いを持たないで、でそれを何とかしようとするね、必死になって、でそしてそこはもちろんいろんな劣等感とかジェラシーだとかそういうものの、いくらでも湧いてくる場所でね湧いてくる場所で、でそこで何とかしようとする、ね、それぐらい体っていうものと自分というものは結びついていて、もうそれしかなくて、だから何とかしてこの体を何とかしたいってみんなもう必死になってやっている、あこの体のために私は不幸なんだってみんな思い込んじゃってるわけですね。でもしあのそこら辺が何も変わらないままに、やってたら、それこそ瞑想とか何とかもやってたら、これも全然間違ってて話は違っていて、で私らが今言ってるのは、そういう自分の体はこういうもんなんだと思い込んでいる体は、それとあなたとは関係ないよねって話になってくる、ね、そしてそれとあなたと関係なくて、そうではない、もの、それを今私ら新しい体って、非常に曖昧な表現ですけど、まあまあいいんですよ、まあ、最初だからね、新しい体っていうことを、言っていて、で要するに今2つ別2種類の体があるよね。古い体と新しい体。古い体はまさにあなたの劣等感のジェラシーの、ね、苦しみのそれをしか生んでこなかった、そういうものですね。ね、それとそうではない体がある、ね、でこれは、いくらでもいきなりこう言われてもちょっと面食らうだろうし、何なんですけども、一方面の文脈としては、いきなり体が出てきたわけではなくて、一方面の場合はちょっともう一つ別の形で、もう一つの新しい意識っていうことをのが、まあ、より一方案らしい、主張なんですよ。ですね。だから一方案は新しい意識っていうのはずっと言ってきて、古い意識と新しい意識っていうのはずっと言ってきたんだけども、古い体と新しい体ってことは、ここ1、2ヶ月の間に、 初めて主張したことですね。でこれを主張しないと、バランスが取れない、 いろんな意味でバランスが取れない、なんですよ、ね、でこれがこの 1,2 ヶ月、今まで以前の一本では主張しなかったこと、でそれが ここ 1,2 ヶ月の間に主張し始めたことの一番大きな特徴ですね。でそれがなぜそういう主張を始めたのか、もうこれも何回も話してきたけどしたし、でそれが一体何を意味するのか、ね、あたりですね。でそしたらなんていうかな、これは結構幅広く届くんではないかなと思います。なぜだって、あなたは要するに体で苦しんでるんでしょっていうことになるから。それただ単に自分の体に対してコンプレックスを抱いてるとか、なんかそういうレベルもあるだろうしね。それでそれが自分の体の肌の色によってね、あの差別されたりとかね、いろいろ、まあもう今アメリカとんでもないことになっちゃってますけども、そういうこともあるだろうし、まあ、そういうことを、ね、一番ホットな話題としてもそうだでしょうけども、まあ、もう一つの問題として、このパンデミックで、まあ、命をの危険にさらされていて、でこの古い体、皆さんが自分の体とはこういうもんなんだっていう、思い込みの一番致命的なところは、これはもうその古い体はどこをどう頑張ったってやがては年取った病気になって死んでいく存在であるっていうね、いうことなんですよ、ね、でなんていうかな、ほとんどの、ね、宗教が、ほとんどの宗教がっていうかあの宗教団体がですね、真面目にこの問題を、答えようとしないっていうのも非常に簡単で、この問題どうせ答えなんかないよね、答えなんかないよね、解決つかないよねとみんな思っちゃってるからなんですよね。でそうするとなんかもう適当なところでごまかすような方はしかしないっていうね、今ねテレビのバラエティ番組で私 YouTube で見たんですけども、あの友近さんというね、あの皆さんよく知ってるね、あの人が知ってますかね、天さんのね、二層さんの法話のあのをまたあの人独特のからかってるんですけどね、あのまああれはもちろんもうまあ単なるバラエティーだしあれなんだけど、まあ要するにその海女さんはまあ法話と称して単なる漫談しかしてないんですよね漫談しかねあのだけどそれは必ずしも笑えないっていうのはところがあって、なぜかというとこのやがては年取って病気になって死んでいく存在だよねっていうことに対する本当の答えを言えないからなんですよ。いやだってこれに答えられないからすごい宗教じゃないじゃないですかね。あのこれ答えられなかったらもうあと漫談するしかないわけで、ね、漫談だったら友近さんたちの方がうまいに決まってるじゃないですかね本当にねその方がうまいに決まってるだったらあのね芸人さんたちに、だからお寺さんは芸人さん呼べばいいだけの話なんですよね。あのねそしたらもう彼らは非常にうまくみんな笑わすことできますからね、そのプロなんだからね。ではなくて、もしこの問題にはっきり答えるのが宗教であるんだったらば、あのこれはもうはっきり答えなきゃいけなくて、 で、それに応えられる唯一の可能性っていうのが、まあそういう年取って病気になって死んでいくだけの存在、これはもう否定しようがないですよね。でそしてそれが、まあ、たくさんのコンプレックスとかジェラシーだとか、ね、苦しみとかを生んでいる、ね、政治問題も生んじゃっている、もう あらゆるだから、いや結局この世界 の問題も苦しみも全部ここに入っちゃっているわけね。でそれに対してそうではない、っていうか、それを乗り越えるためにはどうしたらいいのかって言ったらば、もう これ私がこの体である以上、これどうしようもないわけでね。もう多少なんか一生懸命ジョギングしたりとかね、いいものたくさん食べたりとかね、そのぐらいじゃ間に合うわけなくて、ね、そうではなくて、その時に、全く違う新しい体っていうことを今言い始めています、ね、でこれが今まで、新しい意識と古い意識って言いながら、ちょっと新しい体について言い足りなかったところがあって、でそれをここ 1,2 ヶ月の間言っています、ね、でそれがまあ、昨日、水曜日のね、衣装さんとの話し合いの中でも非常に大きな問題点となって、っていうのはなぜかというと、まあ、衣装さんというのは、あの人は、まあ、前奏なんだけれども、身体ね、身体、まあ、よく身体の身のね、身ですね、よく身って、これもちょっと仏教用語として、まあ、ちょっと仏教、的な、ね、表現になってくるんですけど、まあ、それで彼は身って言葉を使いたがるんですけども、身ですね、身体って言葉ですね、を非常に重要視している。でそしてしかもボディーワークをしている、ね、でその時に、彼が全く新しい、体の概念としてソーマって言葉を、使っているんですね。ソマティックっていうね、とこから来てますけども、でそのソーマと、それからいわゆるの皆さんが自分の体と思い込んできたものをボディって言ってきて、ボディではないソーマっていうことを、主張して、でこのソーマっていうことを深めていくためのボディーワークっていうものを主張しているわけね。まあ、それはずっと。じゃあそのソーマっていうのが、今一方案が、ここ 1,2 ヶ月の間に主張し始めた新しい体っていうものと同じなのかどうか、ね、あたりをまあちょっとこの間話し合うところまで行ったんだけども、まあ、その先は終わってしまったんですけどもまあだから次へ続くってなっちゃったんですけども、まあそうなってくるね、そこで全部がつながるですよ。ですか、ね、はい。じゃあね、それとリタさんの話、衣装さんの話の中で問題になったのがシカンタサっていう、ことなのね。シカンタサで、このシカンタサの精神っていうか、その重要性っていうか、でそれがこの、一方案のね、瞑想メソッドの中でも非常に重要になってくる、ね、このあたりをが、今回の今週火曜日水曜日に話し合ったことの核心部分なので、それをね今日は一気にまとめていきたいなと思います。いいですかね。 はい、っていうのはどういうことかっていうと、まあ一方のねワンダーラーメソッドっていうのは非常に特色のある、瞑想メソッドです。で、まあ、これは、まあ、私が、ミャンマー行って、まあ、そこでいろいろ勉強していろいろ、ま、あのマスターしてで帰ってきて、でそれで日本の人たちに対して教え始めてから、ああでもないこうでもないああでもないこうでもないってね、やりながら、あのフィードバックを受けながら、で私自身 の、 あの、理解を深めながら、気づき上げてきたものなんですよ、ね、でそれで、一つの大きな特色として、まずは体の中に入って、微細なエネルギーを感じる、ね、それを、まあ、右の手のひらの中でビリビリを感じる、っていうところからね、始めています。始めます、ね、でそしてこのビリビリ、あの右の手のひらのビリビリっていうのは、もうすでに新しい体の出現なんだっていうのが、ここ 1,2 ヶ月の間にはっきりしてきたことなのね。つまり、古い体、体っていうのは1種類しかなくて、その1種類しかない体の中で、ビリビリを感じるのではないということで、そのために古い体ではない新しい体ってことを持ち出していく、その持ち出してくる必然性があったよねっていうことですね。でそうすると今までのいろんな混乱が全部きれいに整理される、理論的にもそうだし、あるいは実践的にもそうだし、あるいは、まあ、右の手のひらのビリビリが感じられないっていう非常に多くの人たちの悩みもの原因もはっきりするし、だからどうすればいいかっていうのもはっきりするし、ね、っていうことですね。でそのあたりからもう私らは年取って病気になって死んでいくだけの存在ではないってことね、ではないってこと。だから年だと病気になって死んでいく存在だからどうしたらいいのっていう真正面の問いかけに対して真正面に答えるのが法話のはずなのに、答えられないからもう漫談するしかなかったね。だから漫談するんだったらもう芸人さんに頼めばよかったっていうね友近さんの方がはるかに前ですよ本当に。友近アマで検索してください。 YouTube で出てきますすぐにね。まあ本当にうまいですだけどもそうではなくて、まともに、この問題に対してまともに答える法話を宗教者がしなきゃいけない、ね、で そういう法話ができるためには、新しい身体という概念がどうしても必要っていう話なんですよ、ね、これをここ 1,2 ヶ月の間ずっとやってきたっていうことですね。でね今日は、それと士官他座とのつながりについてちょっと、話をしていきたいなと思います、ね、っていうのは、今ね瞑想をやってる人たち、まあ、ワンダラメソッドねやってる人たちのかなりの数の人たちが、まあ、ビリビリを感じることができない、右の手のひらにね、あるいは右の手のひらぐらいは感じるんだけれども、この、胴体の中、体の中で、強烈な ものを感じることができない、ところでまあちょっとぐじぐじね、いろいろ悩んでしまう人が結構いる、ね、まあそれはもう非常に分かるんですよ。それものすごくよく分かるわけ、それなぜ分かるかというと、そのビリビリっていうのは、その人が何十年30年40年50年60年生きてきて、で自分の体はこういうもんなんだと思ってきたその体の中にはないからなんですね。だから非常に困るわけですよ、ね、だって私の体ってこれしかないしねえ、これしかないしで、この体のこのこれしかない体の中にないって言ったらどこにあるのよっていう話になってしまうですね。だから理解できないんですよ。だから結局は本音のところでは自分の体は一つしかないと思ってるじゃないですか。なんやかや一体それしかないと思ってるじゃないですか。ね、仏教ってなんかね、死んでも死ない命とかなんかいいこと言ってんどう、そんなことないですよ、死んだら終わりですよってね、まあみんな本音で思っちゃってるわけですよ。で意識なんてこの脳が生み出すものですよってね、まあ本音で思っちゃってるわけですよ。なんだけども今度私は脳の専門家に会いますけどね、脳の専門家といっても脳科学者っていうなんかいう人じゃなくて、本当脳外科医ですね。脳を本当にこの頭蓋骨をガバッて外して、それで脳の腫瘍を取ったりね、そうする人で、今そういう手術っていうのは、麻酔かけないでねやるみたいで、っていうのは本当に脳の部位によってね、脳の一つ一つが我々の記憶とか何とかと結びついてるから、そこにメスを入れるときに、実際の患者さんが、大丈夫なのかどうかをいちいち質問しながら答えてもらいながらメスを入れていくっていうね、まあ、そういうのを覚醒手術っていうみたいなんですけども、まあ、それの、第一人者とかどうか知らないですけども、まあ、今そこの部長さんですね、ちょっとマインドフルネスについてね、ちょっとセミナーやりますけども、だからこれも明らかにね、脳っていうのが単なる物質、脳っていう物質が意識を生んでるに過ぎないっていう人だったら、マインドフルネス興味持つわけないじゃないですか、ね、だから脳っていう物質を扱っている人だからこそ、だからこそ人間は脳じゃないよねっていうことはもう多分分かってらっしゃるんですよ。まあちょっと実際にお会いして話を詰めますけどもね、だから脳の血管が飛ぶことによって私はいきなり記憶を失ったり体が麻痺しちゃったりね、いろいろする、それはその通りなんだけども、それはその通りなんだけども、だからといって我々の意識っていうのは脳っていう物質が単なる生んだものではない、ね、でそのあたりの詰めをねします。でもこれはもうすでに私らが今もう答え言っちゃってますけども、古い体と新しい体ね、もう2種類あるって言ったらもうそれで終わりなわけですよね。古い体は確かに脳みそがいろんなものを生んじゃって、それはその通り でそれとは新しい体関係ないんですよ、実を言うと、ね、まあこのあたりが果たして実際に脳みそっていう物質を、もうガチで手術室で扱っている脳外科医の人に通用するかどうかね、ちょっと非常に興味持って、まあでも私を招待してセミナーしようっていう人ですよだからね 人間の意識が脳みそっていう物質が人間の意識を生んでる、はい終わり、だから死んだら終わりっていうのを思ってるような人だったら私を招待するわけないじゃないですか、ね、なのでちょっとそこら辺はね、あのお互いにオープンに話し合いたいなと思ってます。でまあちょっと お忙しいでしょうから、いつできるか分かんない、まあ、今年の夏ぐらいにはできるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、できたら終わったらまたご報告しますけども、ね、ですね、はい、で要するに、この私らの体、自分は自分の体こういうもんなんだと思っているもの、これしかないんだったらばあなたは一生コンプレックスを抱いて生きていかざるを得ない、一生誰かをジェラシー抱いていかざるを得ない、そして一生恐怖でもって生きていかざるを得ない。なんで？だってそんな体だと人と病気になって死んでいくだけの存在なんだからね。もうブルブル震えながら一生生きていかなきゃいけなくなる。もうあとは本当にもうごまかしですね。もうドラッグやるかね、お酒飲むか、いろんなことでいろんなゲームやるかで、いろんなことでごまかしごまかしやるしかない。でもそうじゃなくて、そういうものに真正面から、ぶつかって真正面から、の答えは求めるとしたら、新しい体っていうものを、しかもないわけなのね。で新しい体っていうものを打ち出せば、この古い体しかないと思うからこそずっと悩んできたようなことが全部解決ついちゃうってことですね。なぜこの古い体の、まあ、衣装さん昨日この間属性って言って言いますだけど、まあ、まず古い体のいろんな属性をね、アトリビューツを持っている、身長だとか、身長だとかね、衣服の色だとか、エトセテラエトセテラでね、でそしてそれはもちろん生老病死の波を決して逃れることはできないものですね。だからもしそうだったらばあなたの人生真っ暗闇なんですよ。本当に冗談抜きでもう原理的な真っ暗闇にならざるを得ないのね。だからもうあとはもうああもうそんなああそんな重たいこと考えたくないです、もっと軽くマインドフルネスやりたいです、もっと軽い私はそんなもあの重たいことを求めてきたんじゃないです、もっとなんかマインドフルでやれば気楽になると思ったから今日マインドフルネス来ましたなんていうレベルではなくなっちゃうわけなんですよ、ね、なぜこれ本当に解決ついちゃうからですね。あなたのコンプレックスやジェラシーや、生じの問題に指す恐怖とか、そういうものが全部根本のとこから解決つく。なぜもう簡単ですね。あなたは古い体ではないから、もうこれで終わりなんですよこれで終わりなわけね。あなた古い体は持ってるけれども古い体ではない。あなたは脳みそを持ってるけれどもあなたは脳みそではない。はい、ですね、はい、でそれで、それでこの、それの最初の一歩が、実は右の手のひらの中でビリビリって感じることなんです。これが最初の一歩なのね。だからつまり右の手のひらの中でビリビリって感じるのはこのくらいとんでもないとんでもない第一歩なんですよ。ですか、ね、でその時に、この右の手の中の、ビリビリを感じるぞなんてことをしたら、 感じられなくなるのは当たり前ですね。なぜ、なぜっていうところで、この士官多佐が出てきます。士官多佐がで、どういうことかというと、士官多佐というのはどういうことかというとね、まあ文字通りただ座るって話なんですよ。ただ座る、ただ座るってことはどういうことかというと、このこのね、まあ毎度何の第四つのこの世界っていうのは、我々は常に何かを追いかけている、いいものを追いかけている、悪いものから逃げようとしている。単純に言うとそれしかなくて、でそしてそのいいものっていうのが、まあ人生のいろんな段階でそれぞれ違ってくる。学生さんだったらそれがいい点数であったり、ね、入学試験を通して入るいい学校であったり、いい会社であったり、そして働いたらもうもちろんね、出世することだったり、ね、いろいろあって、でそしてそれはもうあらゆるものが、あらゆるいいものを求めて追いかけていくような生き方ですね。そしてその逆に何か嫌なものから逃れる、ね、もうお前試験を失敗したらもう人生終わりだぞってお金もう散々言われるわけですよね。うん、だから脅かされて何かをあれさえつかめれば幸せになれると思って、それをもう学校時代から会社に入っても家庭に入ってもあらゆるとこで我々はやるのね。そしてそれをうまいことやれば褒められるに決まってるじゃないですかね。褒められるに決まってるじゃないですか。学生さんだったらいい点数を取れば褒められますよね、当然ね。いい学校入れば褒められますよね。なんだけど中にはひねくれた若者がいて、もうどういうふうにひねくれるかというと、ちょっと待って、こういう構造そのものが苦しみを生んでんじゃないのってね。こんないやらしい生徒はいないと思いますよ、本当に。学校の先生からすると、勉強しろよ、試験いい点取れよ、そしたらね、こういうバラ色の未来が待ってんだよってね。いいかお母さん、勉強しろよ、そしたらね、あなたはこういうバラ色の未来が待ってんだからね、ってずっと言われるわけですよ。 ずっとですよ。小学校でも中学でも高校でも大学でも、でようやく会社入ってももちろんボスが言われるじゃん、ボスに言われるじゃないですかね。一生懸命働きなさいよ、働けばね、こういうバラ色の未来が待ってるんだよってね、ずっと言われるわけね。でそうか、よし、じゃあ勉強しようってやってやるね。でそしたら試験待って、まあまあ確かにいい、多少いいことあるわけですよ、ね、なんだけどもひねくれるもんがいて、これまずいんじゃないの、こういう生き方っていうのは。でもだって論理的に考えたら、常に今は不満足で、でこういうことをやれば未来に何かいいことがあって、でそれで終わればいいんだけど、終わらないじゃないですかね。終わらないわけね。ようやく目の前の目的にたどり着いて、はい、めでたしめでたしで人生ばらか終わらないわけね。で次の目標が立てられて、で次の目標が立てられて、次の目標が立てられて、もう延々とそれが続いていく。でこのだから今やることは、今やることが好きだからやってるわけじゃなくて、何か将来の目的のために今を犠牲にしてやってるってこと。 なんですよね。これものすごく不幸な生き方なんじゃない。これものすごく自ら自分で不幸のどん底に入っていく生き方なんじゃないの。これはもこの生き方そのものが不幸せを生んでるんじゃないの。なんてことに学校の中で気づくと非常にまずいんですよ。まずいわけよね。だって学校っていうのは宗教じゃないですか。ね。だから学校、皆さん分かりますよね。学校は宗教ですよね。完全にね。学校って勉強する場所じゃないですよ。あそこは。ね、勉強することによってこういう素晴らしい未来があるよっていう教義を学んで、その教義を実践するところですよね。だからどこの宗教教団でも一番まずいのはその教義を信じないやつが一番まずいじゃないですかね。だから異端審問っていうのがね、どこ の, 宗教教団でもうるさく言われてね。で、なんだけど今ほらね、学校行かない人とか引きこもりとかも山ほどいて、でまあ普通は彼ら悪いやつだって、悪いやつだっていうか人生の脱行者だとか、まあいろいろやられちゃうわけですよね。なんだけども何かね、もう簡単な話で、彼らは要するにこの宗教の教義を信じられないっていうだけの話なんですよ、ね。だけども教ある教団の中でこの教義を信じられない人ってのは非常にまずいわけなの。まずいわけなのね。教団だって、それしたら教団のシステムが壊れちゃうわけなんですよ。この教団っていうのはこの教義が正しいっていうことを前提に成り立ってるわけだから、だからその中にこの教義がおかしいっていう人がいたら非常に困るわけなんですよね。なんだけどもどうしてもこの教義が信じられない人っていうのもいるわけなんですよ、ね。で、じゃあその時どうするのって話になって、で、まあ、何を隠そう、私はそうだったんだけども、私はそうだったんだけど、私はと登校拒否とかね、そういうことをする勇気もなくて、勇気もなくて、もうダラダラとダラダラと学校へ行きましたけどもね。もう大学まで入っちゃって、大学まで卒業しちゃったんですけど、私はね。だからそのそういう教えですね、現在を犠牲にして未来に何かバラ色を持ってくる、ね。そういうふうに生きる生き方がこの第四図の本質なんですよ。本質なのね。だから、でこの第四図ではそういうふうにできていて、でそういう生き方をしている限り、あなたは結局は本当の幸せにはなれないよ。なぜ原理的になれない構造になっているからなんですよ。つまり、まあよく人参で馬の目の前の人参っていう例えを使うけれども、そのポイントは、その人参は永久に食べることはできないって話なの。もうちょっとで食べられると思って食べそうになったら、人参はどんどん遠ざかっていくわけね。大学入試に受かりさえすれば人参食べられると思ったじゃないですか。食べました？食べられてないでしょ。また人参遠ざかっちゃったんですよね。でいい会社に入りさえすれば人参食べられると思うわけですよね。食べられましたか？ちょっと皆さんに聞きたいんですけどもね、えまた人参遠ざかっちゃったんですよね。で結婚さえすればと、あ、これちょっとやばすぎるからやめ、これちょっとやばすぎるからやめましょうね。ねえ、でそれで常に人参は遠ざかっていってしまう。なんかおかしくないですか、これ。おかしくない。私本当にね、この世界の構造そのものにゾッとしたんですよ。14歳の時にね、とんでもない14歳だったと思う。 まあまあそれでも学校の中で助裁なく生きることぐらいできたからまあ試験はまあまあ何度か最低限の通るぐらいの試験はぐらいの勉強はできたから、まあ適当にごまかして大学まで行っちゃって、大学も卒業までしちゃったけど、これおかしいよねってね、なってですね。で、でその時に、でそれを根本的に否定じゃないな、否定っていうよりか、でそこでまあ何かだから登校拒否もせずに、まあ、だらだらと学校行って、大学まで入っちゃって大学まで卒業 したんだけども、もううんざりだよね、うんざりだよねっていうよりか、この生き方、まず答え見つかってなかったんですよ。14歳でこの生き方そのものは苦しみを生んでるよってことだけは分かったんだけども、じゃあどうすればいいのかは分かんなくて、だからどうすればいいか分かんないから学校を拒否することもできなくて、まあダラダラと言ってダラダラとやってたんだけども、でそれで、ようやく大学を卒業する時に、答えが見えてきて、どういう答えかっていうと、それが士官多佐だったんですよ。本当に。まあね、皆さんね、私は士官多佐をやった後でミャンマーとか行っちゃって士官多佐じゃないことをやってるから、やってるように見えるから、私は山下さんってなんか士官多佐を否定する人でしょうねって、まあ多分思ってる人多いと思うんですけれども、まあ特に相当じゃない違うんで、ね、いや私はそんなんじゃないんですよ。私ぐらい士官多佐の人間はいなかったんですよ。でそのなぜかといえば、14歳の時に打ちのめされた、まあ今はきれいに説明できるけれども、14歳の時に、この構造そのものが見えてきちゃって、それは見えますよね。だって学校ってのはそういうふうにできてるから、学校ってのはこういう宗教を教える宗教団体だからね。で、あ、ここは宗教団体なんだな。で、この教義はこうなってるんだな。でもこの教義嘘だよねってことが分かって、これ非常に辛いですよ。その教団に、だったら教団が出ればいいだろうって言われて、それは本当にその通りなんだけども、だって14歳の中学生が出るわけいかないじゃないですかね。で、要するに、宗教団体に属しながらそこの教義を信じられないっていう非常に辛い、それは暗いに決まってるよね、私の人生ね。まあ私の高校は多摩川の土手の近くにあって、皆さん湘南新宿ラインで武蔵小杉を過ぎると玉が鳴るじゃないですか、ね、玉が鳴ると、まあ、昨日も見てたんだけど緑の羽があって、それを越えたところにあったんで、で他はいつも玉川べりをブラブラしてなんとかここから逃れたいと思ったんだけども、どの方法がなくて、でも仕方がないから一応この競技に従いながら前適当に勉強してね、やって、だけどまあ大学を出る時にもうちょっと、もういくらなんでも本気出してこの構造そのものを乗り越えるぞってね思って、でその答えがじゃん、この第5図ですね。第5図とこれが答えで、これの答えの具体的なあり方が士官多佐だったんですよ。で要するに士官多佐っていうのはこの第四図の生き方の真反対ってことなのね。わかります？第四図でこれを何か求めるぞってね。だからこの何かっていうのは何だっていいわけなんですよ。ね、これはもう大学入試からね、いろんなアイドルになることからね、いろんなもの全部含むわけなんですよ。 で、そういう生き方なのね。で、それを全面的に否定するのがシカンタザなんですよ。なぜシカンタザ、ただ座る、ね、最高じゃないですかね。ただ座る、ね、だからうわ、私はついに、答えを発見したぞ、ね、実は世界というのはこういうふうに見えていたんだけども、実はそうじゃなくて世界というのはこうなっていて、これが分かったら後をすることは士官たさなんだっていうことなんですよ。だから私にとっての士官たさっていうのは、14歳の時に、もうこの宗教教団の教義が信じられなくなってでもこの教団から出ることが出るに出れなくてそう言い続けたっていうね、言い続けたんだけども、でも本当にこの第四図教団ですよ、第四図教団ですよね。この第四図教団を抜けるには第四図教団の本質が分かんなきゃいけなくて、でその本質に対してどうやったら第四図ではない生き方ができるかって言ったらば、もうこの第五図とのこの実践方法が士官たさだったんですよ。わかります？ね、だからまあ少なくとも1980年代だったら私は多分日本で一番純粋な士官たさの人間だったと今だったら言えるぞってね総統省の人に言いたいんですけどね、私はすみません、士官たさ真面目にやりましたね。衣装さんがあんたたちの精神のこと話してたけど、まあクレイジースケジュールってね、1日14時間あそこはもう50分座禅して10分禁品、50分座禅して10分禁品って繰り返すだけなんですよ。あと何にもしなくて、ヨーガもしないし、ボキューメンテーションも禁品はするけどもね、しない、何にもしないで、そんなの月に2回もやっててやるっていうね、山の中で男ばっかりでね、そんなことをやってて、でも私としては、ああついにこの第四図を超えたと思ってたんですよ。なのですいません、外中の人、私は山下は士官たさを否定した人間だと思ってるかもしれないですけども、そんなことないです。私1980年代私は一番純粋な士官たさの人間でしたからね。まあそこ筋金入りの士官たさの人間でした、ね、まあそれはそうですね。士官たさこそがこの第四図っていう、偽の宗教を本当の意味で乗り越える方法だと思っていたから、なるほどね。そうですね、このことあんまり私はあんまり話してこなかったから、だから何て言うかな、でその後ね、私はミャンマー行ってマインドフルネスとかいろいろやったじゃないですか。でまあそれを、ま、主に皆さんに教えてるからね、そうなんだけど、私がマインドフルネスとかヴィパッサナーって、言う場合にすいません、実はその前に20年士官たさやってたんですよ。でこれを前提の上で、前提の上でのマインドフルネスだったりヴィパッサナだったりするわけね。でそうじゃなくて、この部分で20年の士官たさを吹っ飛ばしちゃって、いきなりマインドフルネスとかいきなりヴィパッサナやるのは、それは無茶です。なぜ無茶かも散々話してきましたよね。ヴィパッサナって何ですか。好き嫌いなしに観察すること。マインドフルネスっていうのは反応しない練習とかね、もう大好きですね、ああいうことはね。反応しない練習とか、好き嫌いなしに観察することとかね、もうなんかワクワクしません？なぜ？だって好き嫌いなしっていう状態大好きじゃないですかね。反応しないぞってね、って反応しちゃってるわけですよね。反応しない状態にを求めるぞってものすごく強く反応しちゃってるわけですね。ね、だからようやく私は好き嫌いなくなったと大好きなわけ ね。だからもう矛盾もいいところなんですよ。ごめんなさい、もうガンガン言うけどもね、 反応しない練習もなんかね全部嘘です、あれ。あのだからもう士官多座をきちんとしないでいきなりマインドフルネスとかがヴィパッサナしたらもう根本矛盾になるに決まってるでしょ。わかるね。それなぜかって言ったらば、士官多座とかマインドフルネスっていうのは、まあそれこそ一生さんがこの間も言ってたんだけども、この士官多座をすることによって、瞑想の主体がひっくり返った後の話なんですよ。これ瞑想の主体がひっくり返らないままね、私ら散々追いかけてきたじゃないですか、いいものもね。ね、お金を追いかけて、いい大学を追いかけて、ね、いい会社を追いかけて、いろんなものを追いかけて、そして今マインドフルネス来ました。でマインドフルネス入ってきて好き嫌いない状態を追いかけるっていうね反応しない状態を追いかけるとかねっていうことなんですよ。ごめんなさい、もう私、まあ、悪口言ってるかもしれないけど悪口ですよけどね。いやもう私もうこれやめてほしいんですよ、こういうバカバカしいことは。これだってマインドフルネスじゃないし、これヴィパッサナじゃないんですよ、こんなものは。冗談じゃないですよ、本当に。だからもうマインドフルネスじゃないものをマインドフルネスと呼ぶのやめようよってね。ヴィパッサナでも何でもないものをヴィパッサナなんて呼ぶのやめようよ、それは。あのだからそれはあくまでも士官多座をたっぷりやることによって、この第四図経ですね、第四図経っていう新興宗教じゃないんですよ、これは結構歴史のある宗教じゃないですかね歴史のある宗教で、だけど間違った宗教で、でこう人類を苦しめてきた宗教で、ね、でもこの世界、この社会はこの宗教によって作られちゃってるから、社会システムそのものがね、だからそんなに簡単にそこから出ることできないんですよ。出たらもういきなり食いっぱぐれになるからだから14歳の私も出れなかったしね隙あらば出るぞと思ってたんだけど全然隙がなくて出れなくてね。でそれで、でついに、見つけた答えが、第五図であったり士官多座であったり安泰寺であったりしたわけね。だからまあ80年代の安泰寺で輝いていたんです、実を言うと。まあ今知らないで、今どうなってるか知らない、知りません。私は行ったことを最近全然行ってないから、今の安泰寺さんどうなっちゃったか知らないんですけども、まあ輝いていた、それは当たり前ですよね。まあ、あの頃唯一この第四図経にある意味逆らっていた場所だからなんですよ。まあ、石尾さんもね、この間大体私と同じような問題意識ね、だから彼は生地優秀だからね、第四図経団うまいこといくんですよ、あの人はね、本当にだから私よりちょっとコミットしちゃったよね、こっちの方にね。まあ、あれだけ優秀な人間だから第四図教団の人がもうね、彼をいろいろ利用しようとするのは当たり前なんでね。だけどまあそれが、苦しみを生んでるってことは彼も分かってたから、まあ私とほぼ同じ時期にあんたち来てねやってたってことですね。だからこれがあって第四図教を本当に乗り越えるためにもただ座るしかないんですよ。士官多座するしか、ね、でその時に何か追いかけるっていうものがこれ完全に禁じられるから、それが落ちていって、でそれで全く新しい自己に自然な形で変わっていく。そしてこんなじっと寝してるんですよ。そしたらこの中に何か起こるに変化が起こるに決まってるじゃないですかね。だから、士官多座をたっぷりやった人ぐらい本当の 仏教の瞑想をする資格のある人はいないんですよ。というかそこはちょっとやんなきゃいけないなと思ってます、ね、で私も私がずっと主張してきたこと、だからまあ私とか石尾さんはいわゆるのマインドフルネスとヴィパッサナーに非常に批判的なのは、まあ、この観点からなのね。だからそういうシカンタザのここをきちんとやって第四図教を本当に、足抜けして第四図教的な心の癖ですね、そういうふうな心の癖にできちゃってる、それはしょうがないよ、みんなその中で必死になって生きてきたんだからね。だからみんなの生き方、心の癖、考えの癖、体の癖が第四図教でできてるのはしょうがない。でもそしてそれが苦しみを生んできたっていうのもみんなわかってるじゃないですか、ね、だからでそれで その自己反省なしにいきなりマインドフルネスとかいきなり、ヴィパッサナとかやって好き嫌いなしな状態を目指したりとかね反応しない状態を目指したりしたらもう泥沼ですよ本当に、ね、好き嫌いない状態を大好きになっちゃったりとかね、好き嫌いある状態を大嫌いになったりとかね、反応しない状態を喜んじゃったりとかね、お反応しなかったって言って反応しちゃったりとかね、でまあもうそういう泥沼に入ってる、まあ今私が話していることビンビンわかると思います。なんで私は一生懸命反応しない練習してたのに、一生懸命ヴィパッサナーしてたのに何にも起こらない。何にも起こらないじゃないですかね何にも起こらないのはなぜだ、当たり前なんですよ、原理的におかしいからなのね。いいですか、こんなことを私はもうシカンザーたっぷりやったし、本番のヴィパッサナーも全部知ってるから、もう私からそこで言う資格ある人ほとんどいないから今私が言うけども、だからそんなきちんと士官打座して、第四図教をしっかりと足抜けしておかないでいきなりヴィパッサナとかマインドフルネスやるのはいくらなんでも無茶です、無茶で、それで、体の感覚を観察するぞって言ったってこれ何やってるかって言ったらやっぱりだんだん古い体の感覚を見てただけなんですよ。だから当然何も起こらないわけね。いいですかね。はい、でだから、まずは、この第四図鏡を抜けるためには、士官打座が非常に大事だよね。でそしてその第四図鏡の中を必死になって生きてきた時の私らの考え方の癖、体の癖、生き方の癖、そういうものをまず一旦落として、そして全く新しい人間となった時に初めて我々は、ヴィパッサナとかマインドフルネスとかができるっていうことね。じゃあその時に皆さんの疑問はこうでしょう。じゃあ士官打座だけしてればいいんじゃないですかっていうのが当然なりますよね。じゃあなぜ士官打座だけしてるって問題なんですか。なぜマインドフルネスか、ヴィパッサナをやんなきゃいけないんですかってね、お任せください、私はその問題も散々考えたんだからそんな私ぐらい考えた人間いないに決まってるじゃないですか。私はシカンザの純粋培養ですよ本当に。もうアメリカまで行ってシカンザ教えた人間ですからね本当に、グリーンカードまで取っちゃってね本当にね、もうアメリカのにイミグラントした人たちがもう喉から手が出る欲しいグリーンカードを持ってました私は。だから選挙権以外は何でもできるんですよグリーンカードって、ね、知ってるでしょ、ね、うん、で そのまあ日本も第四図教だけど、アメリカの第四図教もすごいですよね。もう とんでもないんですよアメリカの第四図教っていうのはね、とんでもないですよ。だからでその人たちを士官打座を教えることによってなんとか救いたいっていう気持ちで30代の私と一緒にアメリカ行ったんだけど で行ったんだけども、アメリカでとんでもないの出会ってしまってね。でそれがマインドフォーネスってね、Be mindful っていうね、ああいうあの先生に出会ってしまってね、あティクナタンさんですね。まあ、まあ、ティクナタンさんに、まあ、何回も言うけども、あの実際にリアルで出会ったのは、まあ、実は日本に戻ってきてからなんですけども、ね、オウムの直後っていうとんでもないタイミングでねもう本当にね、それえちょっと待ってよ、えそうするとまたなんかまた逆転しちゃうじゃないですかね。まあ第四図教が苦しみの原因だよね、だからそういうものを全部捨ててただ座る、これが答えだったはずじゃないですかね。でそれを私は本当に純粋に信じたから、もう全てを捨てて安泰寺行って、もう本当にただ座るっていう人生に中に身を投げたんだけども、でそしてそれを教えるために秘書さんと一緒にアメリカ行ったんだけども、そしてそれでアメリカ人たちにあのマサチューセッツの森の中で自給自足しながらね本当にね、本当この間もちょこっと書いたけど、マサチューセッツの森の中で畑耕していると、ここどこだか分かんなくなってくるね。当たり前で、だってこれ単なる大地じゃないですか。大地に撒けば、あのね、植物はどんどん出てくるし、別にこれは別にアメリカのね、野菜じゃないですよ。単なる野菜ですよ。ね、だから耕していると、どこにいるのか分かんなくなって。でも訪ねてくるのはみんなアメリカ人ばっかりなんですよねで日本語通じなくてみんなアメ英語でってね、非常に不思議で、バレー全島ってのは本当森の中だから、あの森バレー全島の中で畑耕している限りは単なる大地で畑やってるって感じなんだけど、そこからちょっと町へ行ったらアメリカ人ばっかり、アメリカ人しかいないの、不思議だな、なんでアメリカ人ばっかりいるのって、だってアメリカだからってね話になってっていう非常に不思議な経験してたんですよ。でそこで、マインドフネスっていうものに出会ってしまってね、 Be mindful っていうね、あの先生に出会って、マインドフネス何なんですか、好き嫌いなしに観察すること、ちょっと待ってよ、そしたらじゃあ何かすることになるじゃないですかってね、分かります、そこらへんね。で士官座座では何もしないっていう潔いものなんですよ。で何もしないっていうことの意味も分かるよね。私はもう散々いろいろやってきちゃったから、あれを求めてきたからね、このあれを求めるってことをもうしないことによって、我々は、この何とかしてやるぞっていう、苦しみの根源を乗り越えようとしてきたわけなんですよ。ね、でそういう時に、そういう人間がマインドフネスとかヴィパッサナの説明を聞いても、やっぱり何かをしろとしか聞こえないわけなんですよ。わかる？そこら辺ね。うん、これ悩むよね。あ、これ違う違う。あ、これ士官座と違うから。マインドフネスとかインチキ。あの、ヴィパッサナなんてインチキ。って言えたらどれほど楽だったかね。まあ、そうしちゃう人もいるみたいですけどね。なんかね、そうしちゃう人もいるみたいなんですけども、私さすがにそれできなかったんですよ。できないって言っても、あの、まあ、すぐに別にヴィパッサナしたわけでも、マインドフネスしたわけでもなくて。いや、したのは一生さんですよ。一生さんがすぐに強引家さん行っちゃってるんだからね、本当にね。私が行ったらね。だから私はそんなこと一切しなくて。だけども、まあ、これも何回も言うけども、あの、オウムの後にね、ティクナタハンさんであって、圧倒的な存在感があるわけで。で、まあ、もう日本もめちゃくちゃなんですよ、もうダメなんです、私たちどうしたらいいんですかって言ったら、Be mindful って言われちゃってね、もうなんかもう日本はもう宗教焼け野原になっちゃったんですけど、どうしたらいいんですかって言ったら、まあ、とにかくマインドフルネスをやりなさいって言われて、 だからあのね、山下士官太座を捨ててマインドフルネスやったとかまたどうせ言われてるんでしょうけども、そんな簡単な話であるわけないんですよ。だってマインドフル士官太座こそ私はあの人生の解決方法だと本当に思った人間だし、そしてそのために全部を捨てた人間だし、でそうなんだけどもやっぱりあのティク・ナ・ハンサンに出会うとティク・ナ・ハンサンっていうのは本物だってわかるし、でそのティク・ナ・ハンサンが教えるのが Be Mindful、ね、好き嫌いなしに観察すること、これも本当だと思う。だけどこれやっぱり証明しようとするわけなんですよ、ね、証明しようとする。だってそれそうですね、シカンタさんの原理を壊しちゃうじゃないですか、何かをするんだからね。士官太座は何かをしないんですよ。何もしないんですよ。何にもしないことによってこの第四図を乗り越えていこうって、そういう話、こうそういう教えだから、それは分かりますよね。ね。だけどヴィパッサナってなったらやっぱり何かをすることになってしまう。これはちょっと、そしたら私が全てを捨てて士官太座に身を投げたことそのものがを否定することになっちゃうから、やっぱそれできなくて。だからといってマインドフルネスとかなんかを捨てるわけにも、もう無視することにはできなくて。やっぱりなんかあるよねってことがわかるじゃないですか。ね。なんかあるよねってことだけはわかる。だけどそれが、士官太座と原理的にぶつかっちゃうってこともわかる。まあ、どうしたらいいの？ってことなんですよ。ごめんなさい、私これ6年悩みました。こんな中途半端ではやってないですよ本当に。で6年悩んだ果てに、あミャンマー行こうってなっちゃったのね。っていうのは なぜかというと、まあ、パウセイドってセアドに出会って、これがまあこの人がまた圧倒的なんかすごくて、何なのこれは、まあ、パウセイドって人が日本へいらして、で私が通訳をして通訳した内容がなんかまたこれまた全然すごくて、これちょっと否定できないよねって、これがどうもブッダが教えたみたいだって、ブッダが教えられた直接の瞑想みたいだってなって、でも士官太座からすればもう山ほどいろんなことするわけですよね。でこれどうしたらいいのよってね、ってなって、まああまりちょっとあんまり考えるのやめたってやって、まあとにかくミャンマー行っちゃおうってねなって、まあちょっといろんな事情があったんですけどね、ちょっと、まあいろんな事情があってミャンマー行ったらもう今から振り返るとミャンマーでうまくいくに決まってんですよ。私はあのもう士官太座たっぷりやってたし、だからもう主体が変わっていたし、そしてもうそれこそミャンマー行くのもまたもう今までのキャリア全部捨てることになるから、だからある意味全部を捨てた上でミャンマー行ってるから、本当にあのこれでうまくいかないやつないんですよ本当にね。あのなんか握りしめたままじゃないからね。だから案の定全部もちろんうまくいって、もう一気にあのヴィパッサナをやったですけどね。でその上での話を今してるのね、私はね。だから単純に私があの士官太座を否定した人間だとかね、単純に私があのマインドフルネスとかヴィパッサナをやってる人間だとかっていう話ではないんですよ。もうそれぞれたっぷりと時間かけてやってきてるし、たっぷりと時間かけて悩んでやってきてるわけなのね。でそれで今あの言えるのはどういうことかっていうと、ヴィパッサナとかマインドフルネスの、急所の急所っていうのは、瞑想する主体が転換してなきゃいけないってことなのね。で古い自分は一切何もしないんですよ、ね、だから、私が士官太座とヴィパッサナとの間で悩んだ問題 ヴィパッサナとかマインドフルネスは何かをしてしまうんじゃないか、ね、何かをしてしまったら止観察じゃなくなるから、そしてまた大王座に戻っちゃうじゃないですか、ね、そうじゃない。でそれをしない、なぜ古い自分は一切何もしないんですよ、ね、そしてヴィパッサナやマインドフルネスをする主体は一体何かって言ったらば新しい自分なのね。新しい自分なんですよ。なので私はそれを、古い主体と新しい主体、はい、じゃあ長い哲学好きな人は鍵括弧の私と山括弧の私って当然なりますよ、ね、でそれでまあ、この古い主体というのがもうこの thinking mind ですね。 thinking mind、 私らの、ね、妄想ばっかり作ってしまうマインド、現実を生きてると思いながら実はあなたが勝手に生きた、 あなたが勝手に作った妄想、あなたは生きてるんだよっていうね、そういう世界ですね。世界というのはこういうふうになってるってとあなたが思ってるだけですよあなたはね、実はリアリティのなんか生きてなくて、あなたは現実のなんか、現実の中なんか生きていなくて、あなたはあなたが勝手に作った妄想の中を生きてるだけなんですよ、ね、認知行動療法で認知の歪みをなくすなんてこんなもんじゃなくて、認知歪んでるどころじゃなくて、あなたは全てが幻想なんだから、なんか認知が歪んでるっていうと30度歪んでるとかいう話になるじゃないですか。30度歪んでるから30度直せばちゃんと現実見えるよねって話、そんなわけないのよ、ね、あなたは、ね、お母さんはもう完全に妄想の中を生きてるの、いい、お母さんが30度だけ認知歪んでるから30度直せばいいよねって話ってあるわけがないんですよ、ね、ちょっとそこら辺みんな甘すぎると思うわ。精神科医の人も臨床心理士さんの人たちも本当に人間の妄想力っていうのをちょっと甘く見てんじゃないのかなとね、と思います、ね、でそれで、この新しい自分になって、我々は、ヴィパッサナをする、マインドフルネスをする。だからその時何かをしなきゃいけないんですよ。新しい自分、古い自分は一切何もしちゃいけない、ね、だからシカンタだとそういうヴィパッサナっていうのは両立するのね。どうして？古い自分としては何もしない、だから止観さで何かをするのは新しい自分なんですよ。だからワンダラメソッドっていうのは、まあいろいろ今本で出てるけどね、一番最新度ではね、本当の自分とつながる瞑想っていう川出文庫ね、まあとにかく手っ取り早く知りたかったら川出文庫を探してください、ね、非常にいい表紙と、あと宮崎哲也さんから素晴らしい推薦文いただいてますので、ね、すぐに川出文庫のとこ行ったら多分横積みになってる、平積みになってると思いますから、ね、それをぜひぜひ買ってみてください、ね、でまあそれを読めば、まあまあいろんなことやってるわけです、いろんなことやってるわけでこれ止観達成じゃないじゃないかと、まあどうせ創造主の人に言われちゃうんでしょうけども、そんなことないですよ。ワンダラメソッドの基本は止観達成なの、ね、何にもしないんですよ。誰が？古い自分がね。古い自分は何もしないわけね、ただ座ってるだけなんですよ。その上での新しい自分がいろいろしていく、ね、だからワンダルメソッドを止観達成否定とは絶対思わないでください。あんまり止観達成してますとあんま書いてないんだけども実はしてるんですよ。古い自分がね、古い自分は何もしない。でその前提の上でのマインドフルネス、ヴィパッサナー、それはもう私の今日の話を聞いてもらったら分かるかと思います、ね、でそれで、今まで 瞑想の主体が新しい、古い主体が死んだ後、新しい主体が現れて、それが瞑想するんだ、それがマインドフルネスの主体なんだ、マインドフルヴィパッサナの主体なんだということを散々言ってきました、ね。来たんだけどちょっとはっきり言ってこなかったところがあって、でそれは、この新しい主体には2つの要素があって、でそれが1つが新しい意識ですね。でもう1つが新しい身体なんですよ。でこの新しい身体の方をちょっと明示的には言ってこなかった、はっきりとはした形で言ってこなかった。でそれをようやく言えるようになったのが、ここ 1,2 ヶ月のことなのね、うん、ここがね、1,2 ヶ月、の大きな大きなアップデートですね。はい、でつまり、ヴァンダーメソッドで、自分の体のを観察することによって、自分のこの古い体は4つの要素でできている、地水火風で、ね、まあ、この解説はあと瞑想の時やりますけども、地水火風でできている。で、地水火風でできている自分の体を徹底的に見ることによって、我々は地水化風でできていない、いい、地水化風でできている古い体があって、でそれが地水化風でできているよねって見えた時に、その時私らは、その外へ飛んでいる。ヴィパッサナって、ね、常にこうですよ。これはちょっと衣装さんの、とこでも言ったけども、面ヴィパッサナって無常であり、苦であり、無我である、この現実というのは無常なんだよね、苦なんだよね、無我なんだよねと、なんか それを見ることがヴィパッサナだとみんな思い込んじゃってるんだけど、そんなことないんですよ実際に。じゃあどういうことかっていうと、無常だよね、無常だよね、無常だよね、無常っていうのはパリ語でアニッチャだから、アニッチャアニッチャアニッチャアニッチャアニッチャ、でどこ行くんですか？ニッバーナ飛ぶんですよ、その時に。あれ何のためにやってるかみんな分かってんの？あれニッバーナへ飛ぶためのものなんですよ。あ、無常だよねって言う、無常、それが無常だよねって終わっちゃってるから、なんか、あ、無常だよね、あ、なんか今日の天気は無常だよねって、とんでもなくて、あれはちゃんとテラバダの瞑想体系の中では全部ね、心とは一体何なの、物質とは一体何なの、それがどういうふうにリレーションしてるのってね、十二縁起とかね、なんかでやって、で最後にこの世界っていうのは無常だよね、無常だよね、無常だよね、アニッチャアニッチャアニッチャアニッチャアニッチャってニッバーナで飛びます。ニッバーナでどこですか？無常ではもうないですよ。つまり無常だよね、無常だよね、無常だよねって見ることによって、無常ではない場所へ飛んで、無常ではない場所に飛ぶからこそ、この世界が全部無常だって見えるっていう、そういう構造になってるんですよ。いい？ここ絶対間違いない。お前言わないんだよね、ここあのあたりね、不思議なことに。だから地水化風も全く同じ。この私らの体は地水化風でできてるよね。地水化風、地水化風、パリ語だとパタビアーポーテージョワヨ、パタビアーポーテージョワヨ、パタビアーポーテージョワヨってやってると、パタビアーポーテージョワヨじゃない、地水化風じゃない場所へ飛んでいるね。そこにパタビア、地水化風でできるのは古い身体ね。古い身体が地水化風でできてるよね、地水化風でできてるよね、地水化風でできてるよねって見るときに、地水化風でできていない場所に我々は飛んでいる。それが新しい身体ね。いい？で、その新しい身体がだんだん現れてくる。どこで？まずは右の手のひらのビリビリの中で。 ていうことなんですよ。だから右の手のひらでビリビリが現れたら、それはもうすでに新しい身体の現れて、でそしてそれを、全身見ていくっていうのは、古い身体を新しい身体でリプレースしてるってことなのね。わかります？そして最後にもう一回古い身体が地水化風でできてるよねって見ることによって、地水化風でできていない場所、新しい身体の方へ決定的に飛ぶってことなの。そういう構造になってます。いや、これ別に嘘じゃないですよ。本当にテラワーの構造メソードこの通りにできてるんですよ。私もちゃんとこの通りに教えを受けてちゃんとやって、それで制度から OK をもらってますからね。でそれで、その新しい身体へ飛んだら、それは、その身体っていうのは、透明な身体ですね。それは当たり前ですよね。だって古い身体の形があるけれども、新しい身体の形なんかあるわけないじゃないですか。もうね、自分は身長が低いってコンプレックス受けてた人、もう関係ないですよ。身長ないですよ、そんなものはね。もうね、私は人よりがちょっとね、肌の色がどうのこうのって受けてね、やってもうあなた関係ないですよ。あなたはもう新しい身体ではもうブラックでもホワイトでもね、なんでもないですよってね。関係ないですよ。本当に。ね。それが分からない限り、私らは常にこの古い体の、コンプレックスとかジェラシーだとか恐怖だとかいうものから一生逃れられない。でも新しい身体が分かれば、この古い身体どうでもいいですよ。本当に。ね、ね、そしたらそれこそこの古い身体っていう形あるものが、透明になっていく、ね、あの天気のこのひなちゃんだったら、ね、みんなのために明日もうじき晴れるよってね、やってるうちにだんだんと透明になっちゃって、透明になっちゃう、どうしようってなってね、まあそれはひなちゃんにとってはもう恐怖だっただろうしね。で自分の恋人が目の前で透明になっていくのはもう耐えられないことだって、で翌朝起きたらどこにいなかったってね、眠気だけがあった、もうこれはショックでしょうけども、だけど私らは、私らは古い体が透明になって新しい体として生まれてくる、ね、それは恐ろしいことでは何でもなくて、天気の子のひなちゃんにとってはそれは恐ろしいことだったかもしれないけれども、私らも恐ろしくなくて、ね、そしてそれは光の場所である、ね、だからそれはもう測ることができない、ね、身長170センチの光でもないから測ることができないから無量の光で、無量の光をサンスクリットでアミターバって言って、アミターバだけだとちょっと分かんないからアミターバブッダっていうシンボライズして、でそれはアミタブツって言ってるだけですね。そしてそれが自分の本質なんだって分かることがナモアミダブツって話でですね。だから多分ワンダーラメソッドってシカンザーサを否定していると思ってる人いるだろうし、で、まあ、確かにワンダーラメソッドの、ね、本とか読めばなんかたくさんいろいろことやってるからいろいろやってるからワンダーラシカンザーサじゃないよねって思うかもしれないけども、まあシカンザーサとこういうメソッドの間に私は40年たっぷりと時間かけてやってきました。もし疑問があるんだったらいくらでも付き合いますよ。 あなたの質問に全部答えることできます。それはそうですよ。40年やってきたんだから本当に、ね、だから、あとはね、まあ、シカンタだとワンダーメソッドの関係はもう分かったと思いますね。そしたらじゃあ具体的にシカンタザをワンダラマメソッドと同時にやるにはどうしたらいいの。まあワンダラマメソッドの中にもシカンタザ入ってるんだけど、もうちょっと日常に落として言うと、シカンタザね、本質はもうただやる。あ、今日は気分いいからやろうとかね今日気分悪いからもう座禅会行くのやめたとかね、そういうんじゃない。ただやる。あ、今日はなんかものすごい集中できました、嬉しいとか、あ、集中できなくてもうダメだ、私ダメな人間だとかね、そういうこともしない、淡々とやる、それが一番大事ですね。だからなんていうかな、まあ私はもう道場入っちゃった人間だから、道場入っちゃったらもう嫌だとか言えなくてね、もうとにかく朝なんかチリチリチリうるせえなと思いながら、まあみんな起きるわけで、まあそういう環境の中でいたから嫌でもやるんだけど、まあ今はね、皆さんそうじゃなくてみんな点々バラバラに生活してるからなかなか難しいと思いますけども、まあね、とにかく淡々とやる。気分によって決めるとかね、ではなくて、で結果にそれぞれいちいち一喜一憂しないってことね、そういう士官多座の精神でやっていただきたいと思います、ね。今はね、週末土曜日曜とも必ず一本案か一本案以外のところでやった時も必ず中継入れますから、土日は必ず参加できるし、日本だろうがどこだろうがね、この間目黒不動でもね参加できたですし、あとね、平日はオンラインがね、リタさんがね、オンラインやってますので、それもできるからね、あとはそれを本当に、やるだけですね、淡々と、でだからシカンタだとワンダーメソッドの関係というのはもう今日たっぷりお話ししたからご理解いただけるかなと思いますね。で、新しい身体、光の身体ね、そうしてくると、まあ、石尾さんはまあそこを古い体をボディって言って新しい体をソーマって言ってたみたいなんですけども、この辺りが本当に同じなのかどうかね、これはちょっと今後彼と徹底的に話し合わなきゃいけないんですけれども、はい、よろしいですかね。それで、シカンタザをね、ワンダーメソッドの中に入れながらやってください。はい、じゃあ、修正無変性感度で終わります。修正無変性感度
仏の